もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
39です。
39歳。結婚してます？
いえ、離婚しました。
今はお一人ですね。
はい、そうです。
離婚してからどのぐらい経つんですか？
8ヶ月経ちます。
お子さんは？
子供が7歳、8歳、12歳、3人います。
男の子、女の子は？
全員女の子です。
全員女の子。
はい。
で、今女の子は全部お父さんの方に。
はい、いえ、私が見てます。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
相談が2つあるんですけど、
はい、
元夫がですね、
はい、
ダブル不倫をして、
はい、
それが原因となって離婚をしたんですけど、
はい、
その時に物的な証拠っていうのは何もなかったんですが、
はい、
旦那がお金の使い込みをしてまして、でそれがちょっと金額が大きかったので発覚して問い詰めたら、もともと疑われてたんだけど女性と不倫をしてたっていうことの暴露があったので離婚したんですけど、
はいはい、
物的な証拠っていうのは何もなかったので慰謝料を諦めまして、ただ相手の女性から謝罪が欲しかったので、
はい、
女性の元に行きまして、
はい、
話をしたところ、
はい、
私の思っていた通りにやっぱり謝ってはくれなくて、
うん、
気持ちを逆なでされるような感じになって、私もちょっとカッとなってほっぺたを叩いてしまったんです、うん、相手の。
あ、
そしたら後日認めてもいませんし、その女性はただご飯を食べに行っただけということですね。
はい、
それで叩いてしまったので、叩いたことに対する慰謝料を40万円請求されまして、
はい、
それで私も弁護士の先生お願いして、
はい、
被害届も出されてたので、その被害届の取り下げをお願いすることと、あと少し減額をして払うっていうことになったので、
はい、
結局30万円支払いをしたんですが、
はい、
その時に相手方の女性の弁護士から来た内容証明書がですね、
はい、
条件がいくつかありまして、一つがその慰謝料を払ってもらうことと、
はい、
あともう一つが女性が働いているのがお店なので、そこに近づかないでくださいっていうことだったので、
はい、
で私はそのお金の方ばかりにこう集中して、お金は支払ったんですけど、もう一つのことの同意みたいなのは特に私弁護士の人とは話をしなかったので、そこの合意はしてないつもりなんですけど、
はい、
そこが合意してるっていうふうに向こうはもう見なしておりまして、
はい、
でそれが今から5ヶ月前ぐらいにですね、
はい、
私の85歳の祖母がその女性のお店に行って、自分の孫がそういうことになった、ここのお店の店員とっていうことで言ってしまって、
はい、
悔しかったのか、そしたらそのもう翌日にですね、その相手方の弁護士からまた通帳が来まして、
はい、
お宅の祖母がそういうふうにお店に来られて、
はい、
職を失いかねないのでそういうことしないでください、前合意しましたよね、近づかないということでということで、
はい、
そういった文書が来たので、
はい、
私自分の弁護士とはその話はしなかったので、そのことに合意はしなかったつもりだったんですけど、
はい、
そこを流してお金のことだけでずっとやり取りして解決をしたと思ったんですけど、
はい、
流した時点でもう合意したっていうふうに見なされるのかどうかっていうことがちょっと知りたくてですね。
非常に相談の内容がはっきりしてますね。
はい、
2つあるって言いましたよね。
あ、そうなんです、
はい、もう一つは、
はいはい、離婚の際に元夫と公正証書というのを結びまして、
はい、
でその時に子供との面会を月に1回するということで合意はしたんですけど、
はい、
離婚後にですね、子供が子供の友人の親とかそういったところから話聞いてきたものですから、まだ早かったかなとは思うんですけど、
はい、
正直な離婚理由を話しまして、
はい、
で7歳の子供も離婚後に元夫が女の人と車に乗ってるところを見たりとかもしてですね、
はい、
そしたら会いたくないみたいな感じになって、8ヶ月間ずっと会ってないんです、1回も、
うん、
それで元夫からは連絡が1ヶ月に1回ぐらいは来るんですけど、
うん、
で私が子供たちが会いたくないそうですというふうに返すんですけど、
はい、
それが今までは月1回だったんですが、つい最近2ヶ月ぐらいは毎週決まった曜日に送られてきまして、子どもたちに会わせてくれっていう、でなんか旦那の共通の知人友人から聞くと、なんか会わせてくれないので私に慰謝料を請求しようとしてるみたいなので、その記録を作ってるみたいな感じでちょっと聞いたので、
はい、
そういったことで請求されるのかなっていうことですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
今直接問題になっているのはその相手の代理人からどういう通知が来たっていうんですか。
8ヶ月前に離婚してで、そのあと3ヶ月ぐらいしてから、私の先ほども申し上げましたけど、祖母が行った時に、うん、その時にその翌日に来たのが、店に来られると迷惑になるので以前合意を交わしました件がありますので、そこをもう一度守らなければ法的な手段を取りますみたいな文章が来ましたので、で私そこでハッとしまして、私の弁護士の方が向こうの弁護士に送った写しを見たんですけど、そこに関することは書かれてなかったので、もう流したっていうことは合意したっていうことに見なされるのかなと思いまして。
流したってどういう趣旨で使っておられるの、流したっていう。
ですね、その一番最初に送られてきた条件のことにが例えば2つありまして、そのお金のことと店に近づかないこと、そのお金のことの対応は私の弁護士さんがしてくださってたんですけど、店に近づかないでくださいとかのことに関しては何も返答されてなかった。
ちょっと整理しましょう。もともと向こうからの提案で、お金とそれから店に近づくなとか、
はい、
そういう要求がまずあったんですか。
あったんです。はい、
あって積極的にその店に近づかないとかそういうことについては拒んだんですか。
全く拒んでないんです。そこの部分には触れてないんです。
いやだからね、やり取りの経過なんですけども、
うん、はい、
文書化はしなかったけど当然の前提だっていうこともあり得るわけですよ、
はい、
だからね、合意のいきさつについてあなたの代理人であった弁護士の方に確かめてくださいよ、
はい、ああ、はい。
それが一つと、で、はい、仮にね、
はい、
そういうふうな合意がなかったとしても、
はい、
おばあちゃんがね、
はい、
向こうの勤務先行ってね、
はい、
うちの孫にここの店員がどったらこったらなんてやったらね、
はいはい、
合意してようがしてまいがね、はい、そのこと自体が、
はい、
場合によっては名誉毀損になりかねないよね。
あ、はい、
だから今来てる話は、まあ、こういうことをされた、だけど今後二度とこういうことはしてくれるなっていう話なんでしょ。
はい、そうです、
うん、だったらそれやめといた方がいいんだよ。
あ、はい、そうですよね、
っていうそれだけの話なんだ、
はい、そこで例えば私がそこのお店に買い物に行くことさえも、
あなたそのお店っていうのはそこ行かないととんでもなく遠いところ行かなきゃいけないの。
いや、そうではないです。だから私も会いたくないので、
うん、
別に行く必要はないんですけど。
必要がないんだったらやめといた方がいいんだよ。
あ、はい、わかりました、はい、
それから二つ目のね、
はい、
面会交流の話なんだけども、
はい、
合わせなかったことによって直ちに慰謝料請求とかそういう問題にはならないのですが、
はい、
ただしそういう面会交流の約束をしてるわけですから、
はい、
子供さんが会いたくないって言ってるっていうのを親権者のあなたがね、
はい、
おっしゃっても言わせてる、あるいは、うん、はい、あなたが意図的にそうしてるというふうにしか向こうは受け止めないわけですよね。
そうですね、
うん、
はい、
そうすると面会交流の調停の申し立てが起きてくる可能性はあるわね。
あ、はい、
うん、
私ですね、昨日自分が公正証書を作ったところの交渉人の方に電話をして、面会が今月に一度になってるので、これを例えば半年に1回とか年に1回みたいな、
それは双方が合意じゃなければできないですよね。
それはどういうふうな手続きで相手元夫に取り合っていくような形になるんですか。
じゃあご本人同士で話し合いができればいいけども、
はい、
できなければあなたの方から、
はい、
調停の場合持ち出すしかないわね。
調停を家庭裁判所で、
はい、ただね、あなた方夫婦が旦那はそれは不始末やったわけだから、
はい、
離婚せざるを得なくなったって、これはしょうがないことだな、
はい、
ただそのこととね、
はい、
やっぱり子供の面会交流の問題っていうのは、
はい、
全く別の問題ってやっぱり親としては考えるべきなんで、まずもってやるべきはね、
はい、
あなたね、はい、もう8ヶ月経ってんだから多少は冷静に喋れる？
と。いや、ちょっと感情的になりそうな気もします。なんか近くにいるので、両方とも元夫もその女の人もですね。でそれも私もちょっと2人でいるところを目撃したりとかもして、最近もなんか気分が悪いことは悪いんです。
だからそしたらね、会いたくないっつっていうのは全員がそうなの？
12歳の子が特に言いますね。
じゃあその8つの子と7つの子はそれほどでもないの？
いえ、その一番下の7つの子は見たので、その一緒に車に乗ってるのだから、うん、みんな一応会いたくないとは言いますね。
ただね、
はい、
ちょっとあなたにとってはすごく不愉快な話これからしますけどね、
はい、
一緒に暮らしてるお母さんの顔色を伺うってこともあるんですよ。
はい、
だから、はい、そこはあなた腹が立つかもしれないけれども、
はい、
それなりに割り切ってね、
はい、
セッティングをしてみるっていうのは一つですよ。
あ、はい、
でセッティングをして何度かそういうことを約束通りして、
はい、
でその子供たち自身が、
はい、
あなたが仕向けんじゃないよ、くれぐれも、はい、子供たち自身がお父さんのところで、
はい、
逃げて帰ってくるようなことをし始めたら、それはそれでしょうがないよね、はい、お父さんも納得するわね、
はい、
だけど、
はい、
こっからあなた不愉快かもしれないけど、
はい、
お父さんのところへ行けば、それやっぱりお父さんはお父さんだから、
はい、
それなりにやっぱり父親としての愛情は当然あるわけですから、それなりに過ごしてくる可能性はあるわけです。
はい、
で戻ってきてあなたに対しては、はい、やだったわみたいなことを言ってくれちゃう、はい、そこまで気を使うんですよ子供って。
あ、
わかりますか。
はい、
だからあなたね、もう過ぎたこと言ってもしょうがないんだけど、なんでそんなアホなこと言ったんじゃと、はい、私は思うわけだ。
はい、そこはもう
大反省すべきなんです。
あ、わかりました、はい、
だからね、はい、私はお勧めするのは、
はい、
月に一遍のね、
はい、
面会交流のをね、
はい、
もう一度再開してごらんなさいな。
はい、
でね、上のお嬢ちゃんも、
はい、
渋々行くような形を取るかもしれないけども、
はい、
まあともかくね、お父さんとお母さんは、
はい、
こんなことになったんだけども、
はい、
そうは言ってもあなたたちにはお父さんなんだからと、
あ、はい、
会ってらっしゃいと、
はい、
ぐらいのね、太っ腹で会いに行かせてごらんなさい。そっちをおすすめするから。
ああ、わかりました、
はい、子供にあんまり気遣わせんじゃないですよ。
ああ、そうですね、はい、
ね、大事なことよ、うん、大人になればわかるんだから
そうですね、
子供たちもね、
はい、
やっぱりね、あなたの気持ちを忖度してる部分もあるんですよ。
そうですね、言われてみれば、ね、はい、そうですね、
そうでしょ、
はい、
はい、ちょっとやってみて。
わかりました、すみません、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ加藤先生に変わりますからね、
はい、親が考えるほど子供が親の気を使うんですよね。
ああ、はい、
それでお父さんに対する愛情がありながら10年経ってですね、
はい、
もう大人でしょうと言っても、
はい、
まだそのことはちゃんと心の中にあって、恋愛なんかするとすぐ現れるんですよ。
ああ、そうなんですね、はい、
要するに男性に対する隠れた愛着というものが持ったまま、
はい、
20になり30になり40になったらもういくらなんでもないでしょうって言うけど、そうでもないんですよね。40、50になってもまだそういうものが残るんですよね。だから非常に難しいと思います、
はい、
でももうそこは辛いけれども、はい、割り切るよりしょうがないですね。
わかりました。
あなたの辛い気持ちっていうのが、これが子供に対する愛情なんだと、
あ、
いうような理解の仕方がいいんだろうと思いますよ。
わかりました、
はい、よろしいでしょうか、はい、はい、失礼します、
はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、失礼します。